ほな、行こうか。矢蓋秀一の麦わら帽子。はい、皆さん、こんにちは。矢蓋秀之の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広区は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。メールアドレス sm761@smwind.com。 ファックスの方が 0155-24局の6699、 こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ3月もですね、今日14日、まあ、真ん中あたりですが、まあ随分ね、気温も上がってきて、まあ、雪解けが進みすぎて、ちょっと水ジャブジャブかな、という感じでございますね。まあ、雪がね、このまま降らないで、晴れになってくれると嬉しいんですが、まあ、雪が降りますとね、除雪の守備範囲が結構ありまして、先日、降った時にですね、神社の除雪をどうしようかということって、ちょっと中途半端な降り方だったので、というか、まあ、少なかったので、まあ、うちにあるトラクター、まあ、小さいんですけど、フォード3000というやつにね、ローダーついてるんですが、それでやってみようかなということで行ってまいりました。まあ、やっぱり小さい機械は大変だなということで、まあ、あれぐらいのね、10センチ、15センチぐらい、まあ、対応できるかな、ですけど、まあ、これが20センチ、30センチになってくるとちょっと無理かな、ということでね。ちょっと確認できたかなという感じでございました。まあ、あとですね、3月もこの時期になりますと、総会シーズンにまあ入っていくわけですが、まあ、その準備でですね、役員会、いろんな組織でね、まあ、開催されるんですが、まあ、なんていうんですかね、まあ、お年寄り、年配の方がね、多い、組織の場合ですね、まあ、みんなで集まることがちょっとこう楽しいかな、という感じでですね、まあ、お付き合いさせていただいて、まあ、こちらも、楽しくやらせてもらっているというような感じでございます。まあ、これからね、月末にかけて、総会が目白押しという感じで、まあ、総会終わればですね、懇親会ということで、まあ、お約束みたいな感じでね、やっておりますね。まあ、それも楽しみの一つかな、という感じでございます。あとですね、ちょっと、会食に行った折ですね、まあ、すごい方とお話ができまして、要は社会参加しづらい方を支援するということで、やられてる方のお話を聞いてですね、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、自分も何かこう、できることをやりたいなと、そんな気持ちにこう、させていただいたりとかですね。ちょっと良かったかなという感じでございます。あとですね、まあ年度末忙しいんですけど、まあ体調を整えたいということで、ジム通いをこう復活させまして、今日もこう行ってきたんですけどね。まあ行くとまあ調子いいなという感じで、まあ、基礎体力の復活ですね。ランニングとバイクとそんな感じですけどね、あとストレッチと。ということで、やっております。まあ、まめにね、頻繁に行くと結構楽しいな、という感じでございます。 あとですね、先月か。先月京都に行ったんですけど、そこに YouTuber の方がおられまして、その自然栽培の話をぜひ、お願いしたいということで、昨日の正午に3本目が上がったんですね。で、結構こう見てくださる方が多くって、3本で1万回ぐらい、視聴回数がいってますね。その上げられた方もですね、あ、順調です、みたいな感じで、コメントがね、見てると結構面白いですね。これに返事を出すと、キリがないかなということで、楽しく読ませていただいているというような感じでございます。それでは、今日の一曲目、行ってみたいと思います。こちら。I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear this suit I like. Wondering if I could keep that stuff. Nobody's even looking at me now. Can you take my hand? And it's my thing to tell you, don't tell ya. You know I love you, did I ever tell ya? You make it better like that. Don't think I'm feeling at this party. Every week got so much to say. I know I feel like I'm今日の一曲目ですね。エド・シーラン&ジャスティン・ヒーバーで、ドンク・ケア、聴いていただきました。まあ、話は変わるんですが、まあ、今農業、自然栽培でね、農業やってますけど、その前はですね、普通にサラリーマンをやっておりました。まあ、サラリーマンといってもですね、食品加工メーカーで、まあ、工場の仕事が半分ぐらいありましたかね。最後の方は、まあ、事務作業みたいなね、そんなことでしたけども、一通りこう全部仕事をさせていただいて、やってない仕事が経理だけなんですね。で、まあ、自分でそれをですね、こう、暗示にかけてるみたいなんですけど、自分はこう、経理が苦手だということで、要は、細かい連続する地味な仕事が嫌なだけかなと。いうふうにこう最近分析してるんですけどね。まあ、その経理、例えば簿記とかですね、まあ、そういう仕組みもあんまり分かってないしということで、まあ、苦手意識を克服せないかなというふうにこう 思いつつ、まあ、何十年もこう過ごしてるんですけど、まあ、それって良くないなということで、去年はですね、ちょっとこう会社の決算のことで、3年分ぐらいやり直すという、指示をいただきまして、まあ、宿泊しながら、まあ、やったんですけど、まあ、今年もですね、3月末決算なので、期末が近づいてきてですね、 警備をやっていただいている、方から、ちょっと途中経過でいいから何回かに分けてこう定期的にお願いしますと言われつつもですね、ついに期末まで来てしまったということで、ために溜め込んだと。そんなことで、そうなってくるとですね、なかなかこう、手をつけにくいという、まあそういう状況に陥るわけですね。で、あれこれ考えてもですね、地味にこう、仕分けしていくしかないな、というふうにこう思うのですが、必殺技を編み出しまして、すべてのデータ、水筒の記録は今、ネットでファイルデータ全部来るんですけど、それをですね、データベースに全部掘り込んで、そこからやりやすいように並べ替えて抽出をして、普通だったら仕分け、1項目ずつ、仕分けしていくんですが、同じようなものをですね、全部並べて、それも入力は、キーを連打するのが普通ですけども、同じ数字、仕分け番号を貼り付けていくという、そういうことに成功しました。で、先日ですね、これ3、4日かかるよな、というぐらいの、その取引項目があったんですけど、3時間で終えることができてですね、なんとその日は爽やかだったかという感じでね、もう気持ち、晴れ晴れとウキウキみたいな感じでね、終えましたね。まあ、この技を使えばですね、そこそこの、件数、4000、5000ぐらいの仕分け、取引項目だったら、まあ数時間で終えれるかなと。そんな変な自信がね、こう、つきましたね。まあ、ラジオ聞いておられる方の中にね、やられてる方いるとは思うんですけど、まあ自分自身でね、ちょっとアレンジして、まあこんなことができるんだな、というところに、まあ遅れませながら、ようやくこう到達した、みたいな感じでね。まあちょっと来年以降、まあ、いけるかな、という感じなのと、あとまあ、若手にもね、経理関係ちょっとこうやってもらいたいな、というのもあるんで、まあこの技をですね、引き継いで、やってみたいな、と。そんな感じでございますね。期末決算期、ちょっとね、面白いこう、やり方、それを編み出したなという話でございました。それでは曲いってみたいと思います。こちら。 はい、イルサーク・パールマン&ジョン・ウィリアムズで、セント・オブ・ウーマン聴いていただきました。まあ、去年の年末からですね、まあ、ちょっとスタートは遅れたんですが、2層を仕込み始めまして、毎週100キロの計画でやってきております。まあ、この2層の中身なんですが、自然栽培で作られたですね、黒仙石大豆という、小粒の黒大豆があるんですが、これでまず麹を作ります。それから、味噌のボディもですね、この黒大豆、黒仙石大豆を使って、仕込むと。で、塩は当然、天然塩ということで作っております。まあ、もう3年ぐらい前になりますけどね、東京西池袋かな。伊勢丹百貨店で、扱いがあったことがあるんですが、それはもうびっくりするぐらいの値段で取引がされてましたね。確か有機ガス加工の格付けをしたものだったと思いますね。まあ、その値段はまあないかなということで、まあ作ってるんですが、一応ですね、今月いっぱいで製造が終了すると。いうことなんですが、まあ、トータルですね、15種なので、1トン500。これだけの味噌がこう仕上がるということでやっております。で、まあ、加工場ですね、一応、まあ、かなり、しっかりした場所なんですけども、この床が1トン500に持つかどうかというと、これ常識的には持たないんですよね。まあ普通、グランドピアノの大きなものを置くときも床は補強してたと思うんですよね。で、このことに気がつきまして、これはきっと床が抜けるな、ということで、床ジャッキと角材、床ジャッキ4本かな。で、角材が2本だったかな。それで補強しようということで、床下に潜ってですね、若手にこう見てもらいました。まあなんとかいけそうやな、という感じで、施工を消化と。まあ、たまたまその日ですね、ちょっと時間が空いたので、まあ、今、やりますかみたいな、提案もらったので、じゃあ、やろうかみたいな話でね、床に潜ることになったのですが、床下って真っ暗なんですよね。で、その時に限ってですね、照明器具を全部下げてしまってですね、手元になかった。いや、これ困ったなと。で、みんな大体こう、スマホ持ってるじゃないですか。で、スマホのライトをつけて、まあ仕事するかということなんですが、まあそれもね、みたいな感じでね。で、まあふっと気がつくとですね、その、今使ってる加工場、ろうそく、まあ仏壇があってですね、それに使ってたと思われるぶっといろうそくが数十本置いてあったんですよね。お、これやな、ということで、片っ端からろうそくに火をつけてですね、十数本ぐらいかな。床下にそのろうそくの明かりを灯すとですね、これが結構明るいんですね。一本だとくらいですが、これがですね、十本、二十本になってくると、そこそこの明るさになると、いうことがわかりまして、これでいけるな、ということでやったんですが、その昔ですね、ヨーロッパ戦線のアメリカの戦争ドラマでコンバットというのがあったんですね。主演がビッグモローという方だったんですが、その中の一つにですね、暗いところで手術をする。電気がない。で、ろうそくを数百本並べて、それで、緊急手術をやったという、一コマを思い出して、あ、これか、っていうのをね、ちょっと思い出して、で、それを思い出すと今度、スティーブ・マック・イーンが主役かどうかってね、揉めた映画で、大脱走っていうのがあるんですね。で、これは地下トンネルを掘って脱走するんですけど、トンネルの名前がトム・ディック・ハリーって言うんですけど、そのトンネルの中もですね、そういうこう、油かなんかのこう照明であってね、明るくこう、されてたんですけど、いや、これ結構使えるな、ということでね、なんかこう映画のシーンを思い出しながら床下に潜ってろうそくの明かりで床をジャッキアップすると。まあこういう作業をやって、まあ結構ね、趣があって面白かったなという感じでございます。まあちょっとね、作業の一コマ、こんな話でございました。それでは曲いってみたいと思います。 思います。こちら、ジオンでニコスレッドトラック聴いていただきました。まあ、あのトラクターはね、農場で、まあ、よく使うんですが、まあ、あのトラクター使うときにですね、まっすぐ走らすのが非常にこう難しいということで、これ馬の時代からですね、先人たちは腕を競ったのが、いかにまっすぐに畝を切るかということなんですね。で、まあ、若手には、まあ、腕を磨け、連動を上げろ、ということで、まあ、言ってたんですが、まあ、それはね、まあ、何年とか、まあ、そんな感じ、5年、10年、20年、まあ、それぐらいかかるのかな、ということで、なかなかうまくいかんよね、というふうに、こう、思ってたんですね。で、まあ、去年ですね、畑をやってた時にですね、元 JA の組合長さん、年配の方ですけど、来られて、まあ今時は10代の女性でもですね、GPS 使ってでっかいトラクター乗ってるよと、こう話をされてですね、これはちょっと考え直さなあかんなということで、トラクターの自動操舵、GPS と補正局を使ったですね、自動操舵を導入しようかということで考えておりました。で、まあ機械屋さんにですね、相談をしに行ったところ、まあ、そんな大面積でもないということと、予算的に厳しいなということで、CHC というね、業者さんを紹介していただきまして、十勝の代理店が2件あると。で、現場にすぐ来てくれるぞということで、まあ、こちらにですね、打診をして、夫ついかな、打ち合わせをこうさせていただきました。で、まあ、いろんな話をまあ、聞いていきます。と、私がおります愛国町にですね、これの先進農家さんがいてですね、すごいもう知識、情報、テクニック、技術、持っておられるということで、この業者さんが教えてもらうというぐらいの方だったんですね。すぐ近所におられて、私も随分お世話になった方なんですけど、まあそんな話も出てびっくりしたり、まあしてたんですが、まあこの自動操舵ですね、トラクター走らせても、誤差2センチということで、先日、実演会があってですね、行って帰って、それをまたこう、なぞるということで、数ミリの誤差だったということがございました。 まあ、これを入れることでですね、その腕の水草はカバーできるかなというふうにこう考えておりますね。で、まあ、トラクターも、PS92 っていうね、ちょっと 大きな、うちにしたらすごい大きいですね、倍ぐらいの感じかな。まあ、これを手配しまして、このトラクターに装着をしてやろうかいなということで、まあ、いろいろね、段取りをしておりました。で、まあ、現物のトラクターが来たんですけど、まあ、若手が発見してくれてですね、冷却液が漏れがあると。で、これはですね、ラジエーターとかホースからだったら大したことないんですけど、エンジンのブロックから漏れてるとなると、ちょっと大ごとなんですね。で、まあ、工場を持って帰ってもらって、まあ、点検、整理、修理、やってもらって、まあ、今週中に確認をしてですね、まあ、来週それが、帰ってくるということで、まあ、うまいこと、間に合うかな、という感じでございます。まあ、4月の20日ぐらいですから、ちょうど1ヶ月後、5週間後ぐらいには、進展できるかな、と、そんな感じにこう、持っていけそうですね。まあ、ちょっとこう、今年の楽しみの一つです。それでは、曲いってみたいと思います。こちら。
一人一人が心がけています。十勝で暮らす皆様と共に素敵な地域を築きたい。安心安全は笑顔から。萩原建設工業です。
十勝のスポンサーの皆様、エビムインでラジオチームを流してみませんか。ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なのでシンプルで覚えやすい。繰り返しお伝えするので2人強くに残ります。リーズナブルな料金で CM 制作のご相談から放送までしっかりフォローします。お問い合わせは帯広市民ラジオ 25-5770 FM リングまで。商売はまず覚えてもらう、これ大事。
ウィンズ防災メモ。いざというとき、夜間の際の避難は大変危険です。できることなら明るいうちに余裕を持った行動をしましょう。お年寄りや子供、病気の人には特に配慮しましょう。また、近所の人と声を掛け合ってグループ避難も良いでしょう。
さあ、休みだ。休日のあなたは4番バッター。平日蓄えた体力で打って打って打ちまくれ。毎週金曜日、夕方5時からは飲み会されのサウンドミュージアム。再放送は土曜日の朝7時から。遅れるな。リセットメッセージのオーダー交換は金曜日。セーボーン。
野村文吾、竹村真嗣、小山努、3人の中心道高槻支部長が語る未来へのメッセージ。トカス放課本部、毎月第1水曜日午前午後の10時から30分間。
暑いよ。
お年寄り用の長谷川クリニックが10周年を迎え、リニューアル。
スリーランサイで待ち時間も楽しく、待ち合わせ時も広くなります。お問い合わせは長谷川クリニックでホームページを選択。新しくなる長谷川クリニックでお待ちしております。
屋根の巣守りが心配と不安になっていませんか。早めに対策しないと大変なことになりますよ。巣守り対策から屋根の雪下ろし、除排雪、補修まで、ぜひスーパーマン金太郎雪下ろし隊にお任せください。58-4000番、お電話ください。スーパーマン金太郎。
更新電子版フルリニューアル。ねえ、それ昔の地元今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってどこ。
今この前のこの町のこと、身近なニュースが早くわかる。私の町のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、話は変わりましてですね、 こちらに、農産物を扱う会社で、アグリシステムさんという会社がございます。まあ、こちらはよくですね、勉強会とかを開催されるんですね。で、別に、こう、イベントとかもやられたりとか、まあ、かなり、なんていうんですかね、先進的に活動的にアクティブみたいな感じでね、まあ、非常に、親しみのある、まあ、業者さんというかね、農産物扱う会社さんなんですが、先日勉強会でございまして、来ないですかというお誘いをいただきました。まあ、若手の連中もですね、どうですかって言われたんですが、この日、味噌の仕込みがありまして、まあ、ちょっと無理かなということで、まあ、私一人でこう行ってきたんですね。で、まあ、オーガニックの勉強会。それもこう、技術のですね、実例の発表。ということで、生産者の方、それから現場やられている方、事例発表とかね、こうされるんですが、まあ、私はこっちに来て25年、もうちょっとなのか、98年に来てますから、26年か、なるんですけど、その当時から、その事例発表勉強会になるとですね、いかに助走作業、助走の精度を上げるかということがですね、非常にこう重要なポイントになってくるんですね。で、この、事例発表の、まあ、半分以上がですね、助走技術であると言ってもいいぐらいかなというふうに思います。まあ、普通の農法であればですね、除草剤を振ればですね、草を枯れてしまうということなんですが、これを使わずにいかに草を取るか。まあ昔はそうやって腕を競い合ったということなんですけど、まあ今もですね、有機栽培、オーガニックでやられている方たちは、この腕を競い合うというふうな、ことになっております。まあ、うちの場合はですね、非常にこう簡単な機械でやってしまうという感じで、まあそれなりの精度かな、なんですけど、やっぱり、大面積やられている方はですね、いかにこうスピーディーに効率よく精度を上げてということで、まあ、切磋琢磨されているなということで、勉強させていただきました。で、まあ、先ほどもね、話をしたんですが、その GPS と補正局、この技術を使えばですね、誤差数ミリ、1、2センチ以内に収まるということで、まあ逆にですね、その機械のセッティングのズレ、まあこれが致命傷になるということも起きてくるということになるので、まあここは慎重にやらないかなということなんですけど、まあこれの技術ね、GPS の自動操作の技術と組み合わせてですね、今年はどこまで迫れるかということで、まあこれもですね、さっきの GPS で精度を上げる、ことに加えて、この助走作業技術。まあ、これをですね、いかにこう精度を上げていくかということで、まあ、ちょっとね、いろんなこう課題があるんですね。で、まあ、これも非常にこう、楽しみにしている部分なんですが、実は合わせ技をですね、一つこう使いたいなということで、図面書いたり、今ちょっと計画をして、業者さんに頼んだり、今してるんですが、まあ、うちでやってる農法はですね、微生物、光合成細菌という資材を、自分で培養して、それを、作物の根際に巻くということなんですが、これ除草作業と、それからこの菌を巻く作業と、二つあるわけですね。で、これを走る場所一緒なので、まあ、一緒にやってしまおうかと。いうことは、誰しも考えることかな、というふうにこう思うわけですね。で、こう、機械をですね、合体化そうということで、この間、機械屋さん、施工所さんに話をした、いや、できますよ、みたいなことって、図面をですね、受け取ってもらったんですね。で、まあ、私のいる愛国は愛国って、まあ、自分でちょっとこうね、工夫しながら作ってみるかな、ということで、今、やっておりますね。まあ、これから、取り付けになってくるんですけど、 まあ、どの程度の補強でこの柔道に耐えれるかなというところがポイントですね。ただまあ使い方によってはですね、破損したり、こう補修せないかんなというのも、まあ出てくるんでしょうけどね。まあこんなことを計画しております。まあ、先日のね、そのアグリシステムさんの勉強会でも、まあそんな話をね、ちょっとしたら、興味を持っていただいた方がですね、数名とおられましたね。で、まあ勉強会終わった後はですね、まあ、お約束通り懇親会と。ということで、この時は、街中にあります、松屋本店の北向かい、大地の秋野さんですね。まあ、行ったの久しぶりだったんですけど、まあ、やって、すごいこう盛り上がっておりましたね。で、最後の締めをですね、やってほしいということでこう言われまして、まあ、何を話すかな、ということを、まあ、ちょっとね、考えたんですね。で、まあ、かいつまんで言いますと、まあ、私が、こう、胸を痛めてることがあると。で、それはですね、子供たちが、こう、発症する病気のことが、すごい気になると。で、しかも近年増えているということで、まあ、やはり食生活に起因することが大きいよね、という話を、まず、最初の振りでやりました。で、過去あった事例でですね、我が国から塩がなくなったことがあるんですね。これはどういうことかって言いますと、1959年に塩田廃止法という法律が可決されました。で、もともと我が国はですね、海の水から塩を作ってた国なんですね。塩田って聞いたことあると思うんですけど、海際にはですね、海際の一等地には塩田があった。で、海の水を汲んで乾かして塩を作っていた。有名な、表現の阿公藩。これは、塩で代を成した藩ですけども、特殊な製法を完成させてたということがありますね。で、要はこの塩田が全部廃止になった。廃業させられた。この法律によってですね。で、まあ、これはですね、海の水から取った塩も、化学への塩化が取れるんですね。同じものだということを国も学者もいたも、公に立って全部言ったんですけど、全然違うんですね。で、これを、機にですね、罹患率が右肩上がりでどんどん増えていったという事実があります。で、これは何かっていうと、要は、海際の一等地が欲しい。で、これで経団連がロビー活動をして作られた法律だというふうにこう言われています。要は、経済、お金のために国民の健康が犠牲になったと。こういうことが過去我が国で起きていると。で、その日集まった人たちは生産に従事する人たちばっかりなんですね。だから、経済活動、資本家、それから政治家さん、各でもそうでしょうけど、その人たちは国民の健康を守ってないと。国民の健康を守れるのは私たち現場やと。いうことで締めくくったら結構受けましたね。まあまさにこれかなということで、まあ毎日ですね、こう大変な仕事をみんなこうやるわけですよ。でもこれにはちゃんとしたこう目的、大義名分があってですね、国民、子供たちの健康、未来を守るということです。目からですね、結構こう、まあ自分なりには良かったかなという感じでね、まあその懇親会は、まあ楽しくね、こう終わらせることができたという感じで良かったなということでございました。まあちょっとね、話が長くなって、塩田、これはですね、ちょっと興味深い、まあジャンルの一つかなということで、まあ、何かの折にね、こう調べられたら面白いかなというふうに思います。それでは曲いってみたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、ザ・ローリング・ストーンズで、ペイント・イット・ブラック、聴いていただきました。まあ、うちはですね、大豆を、まあ、作付け面積を多く作るんですけど、今週の月曜日かな、ちょっと情報が来まして、大豆、お米から大豆に転作を奨励する補助金、を、農水省が考えているという話が来まして、それの検討に入りたいということで、ちょっと話を聞かせてくれというオファーがですね、私が所属しております農業部会に来ておりました。で、まあ、米の転作っていうのはあんまり嬉しくないんですよね。まあ、お米をみんな食べようよということを言いたいんですが、まあ、それをやめて大事にするっていうのはちょっとどうかなという感じがするんですよね。まあ、そのことも伝えに行かないかなというふうに思うのですが、まあ、なんでお米をということなんですけど、みんなパンとかですね、小麦を食べたいじゃないですか。でもですね、まあ、実は小麦の文化と、米の文化は全く異質なものなんですね。お米の文化、まあ我が国はもともと、建国の時に、稲穂の国であってですね、取れてるとこと取れてないところを、融通するために日本の国が建国されたということが言われています。で、まあ日本人の場合ですね、お米と大豆があれば全て補えると。炭水化物、タンパク。まあ、これが全部 OK ということで、発酵食品もありますし、まあ、味噌醤油ですね。納豆もありますけど、まあ、いいんだということなんですが、これ、小麦の文化の場合ですね、タンパク量が足りないということで、まあ、肉を食った方がいいということになるんですが、まあ、栽培体系はですね、小麦の場合非常にこう簡単であると。それに対して米の場合はですね、栽培体系が複雑なんですね。苗代を作って、種もみをまいて、苗を作って、で、それを、白かきした田んぼに水を張って、田植えをして、草取りをして、収穫をして、脱穀をして、ということで、これ一人でやるのはなかなか辛いんですよね。で、まあ、昔はですね、農村社会では、これ共同作業で、村の人たちが協力し合ってですね、田植え、稲刈り、草取りをしたということで、まあ、農村の文化がそこで栄えるわけですね。で、まあ、すべて農村の中で完結するということが、こう、言われておりました。まあ、それでね、まあ、良かったんですが、まあ、戦後小麦の文化が入ってきてですね、小麦の場合は、栽培体系で非常にこう簡素であると。ただし、まあ、肉を食べる必要があるので、家畜の餌を作るために広大な面積がいるということで、領土を広げる必要があると。まあ、ここで文化が、はっきりこう分かれていくんですけど、だからなおさらですね、日本の国は米を食べるべきやと。 いうことが言いたいんですが、宗主国との関係があってですね、小麦を食べなさい。まあ、学校給食なんかそのね、パンとか牛乳とか、まあ、そっちに行くんですが、まあ、本来はお米を食べるべきやなと。まあ、これは、明治期に、例えばベルツというね、ドイツのお医さんがやった実験とかで、お米の優位性は随分証明されてるんですね。まあ、マクガバンレポートというね、合衆国が、癌の撲滅宣言をしてですね、これに合わせて、病気の原因を探るということで、まあ、10年間かけてやったんですが、結論はですね、我が国の元禄時代前の、食文化が世界最高の食であるという結論が書かれてるんですね。まあ、もちろん玄米ですけどね、まあ、そんなことがあって、まあ、お米プラス大豆。お米をやめて大豆と言うとじゃないですよね。お米プラス大豆かな、ということを思うわけですね。で、それをですね、まあ、意見を聞きたいということで、オファーをいただきまして、出かけていくんですね。で、今回初めてなんですけど、議員会館という参議院議員の議員会館ですね。国会議事堂の近くにあるみたいなんですけど、なんかね、そういうところに行くとなると、ちょっと遠足気分になってるんですね。もうなんか、そこ行くだけで楽しみやな、ということで、まあ、資料を準備してですね、プレゼンの道具も持って行ってみんなとこう、3部門ぐらいあるんですけど、私はもう技術の方でね、サイバー技術の方の話を、したいな、というふうにこう準備をしております。まあ、残念ながらですね、その日にちが3月の28日。ちょうどですね、この番組の日なんですよね。で、申し訳ないんですけど、こう収録で対応させてもらおうかなと。まあ、そういう話に行くんですけど、まあ、非常にね、こう、仕組みを作る官僚の方たちと、この大豆の話ができるということでね、ちょっとこう楽しみにしてますね。まあ、その、大義名分だけで話されるのか、本音をこう言われるのか、まあ、その辺もね、ちょっとこう、興味のあるとこなんですけど、まあ、非常にこうね、楽しみにこうしておりますね。それでは、ここで曲に行きたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、ヨシエンで Here to Your Future 聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、これからですね、4月に向けて、まあ、帯広町中歩行者天国、まあ、冬の間もね、会議はずっとまあ、継続をしてるんですね。まあ、どういうふうにこう、やっていこうかということで、ずっと話をしております。今年も開催が決定しております。4月の1日からですね、募集が、開始されます。まあ、いろんなこうサークルとかですね、自分のこう発表の場に使っていただいたり、今年は、高校生の音楽バンドの方たちにこうオファーをしてですね、気持ちよくこう使って、音楽の発表活動をね、やっていただきたいなとか、いろんなプランが出てきております。まあ、各、学校にも案内をしてですね、みんなでこう楽しく使ってもらえたらな、ということで計画をしております。まあ、募集要項がね、ホームページにアップされて、受付は4月の1日からになってますね。で、今年もですね、皆さんからこういろんな意見をいただきたいな、ということで、4月の12日、これ金曜日なんですけど、18時からですね、市役所にございます、10階ですね、第6会議室、大きな部屋ですけど、ここでですね、説明と皆さんからのご意見、これを頂戴できればな、ということで計画をしております。来週はですね、シンプルライフ十勝でございます。私の、麦わら帽子の番組は3月の28日17時からですが、ちょっと、議員会館に豆の話でこう行きたいので収録で対応させていただきたいと思います。メッセージいただきました。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。矢部田さん、こんばんに。ラジオ、聞きしてます。お疲れ様です。いただきました。ありがとうございます。この番組の再放送は、17日19時になっておりますね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Thank you.